はちょうど風の真っ只中がちょっと過ぎたぐらいで、ひどい声でお話をいたしましたけれども、皆さんに祈っていただきまして、今日はすっかり元気になりました。ただ私がだいぶ風邪菌をばらまいてしまったんじゃないかと思って、心配しておりました。今の賛美ですね、609番は私の好きな賛美のうちの一つで、時の間をも惜しみて君は我と語ろうという、特にこの折り返しの歌詞が、いいですね。神様は私と話をしたいと思ってらっしゃる、私の話をいつも喜んで聞いてくださるという、私だったらですね、今ちょっと忙しいから後にしてくれとか言いたくなるんですけどね、男の人は誰でもそういう経験があると思いますけど、神様はそういうことをおっしゃらない。いや今日は今忙しいから他にいろいろお祈りが溜まってるし、あんたと話してる暇はないとかっていうようなことはですね、決しておっしゃらない。どんなつまらんことでもそうかそうかと言ってこの聞いてくださるという、そういう神様の私たちに対するウェルカムな姿勢がですね、この歌に滲んでいて、大変、素晴らしい歌詞だと思います。今日はローマの信徒への手紙の5章の1節から5節までを読みしたいと思います。ローマの手紙の中に有名な箇所はたくさんありますけれども、そのうちの一つ、おそらく暗唱していらっしゃる方も多いんではないかと思うところでありますけれども、今日また新たにこの箇所から神様の恵みをいただきたいと思います。ローマの信徒への手紙の5章の1節から5節までを読ませていただきます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。アーメン。新改訳はこの連達という言葉を練られた品性と訳しましたが、また口語訳に戻りましてですね、新教はこの連達という言葉を使っておりまして、やはり語呂はこの方がいいかなという気がしますが、そもそも人間の人生に苦難はつきものでありまして、人それぞれにさまざまな苦難を背負って生きているわけでありますが、生まれつきに重たい障害や病気を背負う人もおりますし、ある日突然信じられないような災難に出会うということもありますね。しかし何一つ苦難なく人生を送ったという人はおそらく人間の創造以来一人もいないんじゃないでしょうかね。それは人には理解できるものはむしろ少なくて、 その人にしかわからない苦難の影に常にあると思うわけであります。しかし聖書は、いや今日のこのパウロはですね、苦難を不幸や災いではなくて、むしろこれを誇りにするものだと宣言をしているわけであります。おそらくこのキリスト教の聖書の教えの宗教の中の特異性を挙げるとするならば、それはこの考え方ではないかと思います。多くの宗教において苦難とか苦しみとかっていうものは、それは良くないことであるから、必ずその良くないものを取り除かなければならない、何か原因があるとか、お祓いをしなければならないとかいうふうに言うと思いますけれども、聖書はいや苦難は誇りにすべきものだ、つまりこれは不幸ではなく、むしろ我々にとっては幸いなんだ。誇るっていうのはですね、ただ良かったなということをはるかに超えた表現ですね。私は苦難にあることを誇っている。なぜ苦難をも誇れるのかというと、それは苦難が忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと、まあ、つまり苦難は最終的に希望に至るからである。苦難は苦難で終わらない。苦難はただ私たちをいたぶって苦しめて、それで終わらない。いやむしろ苦難だからこそ起こしうる奇跡が我がうちに起こるということを、まあ、パウロは確信していたわけですね。おそらくパウロほど苦難の連続の人生を歩んだ人はいないのではないかと、コリントの第二ゲを見るとですね、そのように思いますけれども、しかしこの一朝一夕に苦難が希望になるわけではない。その間に2段階あるわけですね。そこがこの聖句のミソかもしれません。苦難は忍耐を生む。忍耐、ほどこの我々の生活から姿を消そうとしているものはないということをですね、以前にもお話しした、この今日はまあ斉藤さんの話があるんですけど、このキュープラロスのライフレッスンという本の中で、こういうふうにこのキュープラロス先生がお話ししていらっしゃるので読ませていただきますけれども、現代人は不快とともに暮らすことに慣れていない。今すぐ結果と満足を欲しがる。その場で答えが得られないと不満に感じる。24時間営業の商店や修理店がたくさんある。空腹になれば夜中でもレストランやコンビニが開いている。24時間営業の事務用品屋や金物屋さえある。その傾向にインターネットが輪をかけている、拍車をかけているということでしょうかね。本を買うのに書店に行く必要はなくなり、家を買う時でさえ不動産屋と一緒に車で物件を見に行く必要はなくなった。あっという間に用が足りてしまう。これはですね、私の生活そのものですね。見透かされてるんじゃないかと読んだ時思いましたけども、三滝にもついにコンビニができてしまいまして、岩原さんのお家の下にですね、うるさいでしょうね、湯原さんね、一日中ね、できてしまいまして、スローな街だったんですが、ここは、かつては病院すらない、街だったんですけれども、だんだん21世紀化しつつあるわけですけれども、本を買うのに書店に行く必要はないっていうのはですね、本当に私は今本屋で本を買わないですね。 インターネットですぐに Amazon コムという本屋がありましてね、登録してあるのでそこに本があればワンクリックするだけで送料無料で送ってくるんですよ、本が、ね、もう買いすぎるぐらい買ってしまうんですね。あ、なんか書評が出てるとこれいいなと思って、でそれも洋書も和書も混ぜて取り混ぜて、しかも洋書なんかですねちゃんとディスカウントまであるんですけど、だからまあこれを読んだ時にですねびっくりしましたね。とにかく今すぐね、待てないですよね。なんか買い物行かれてもいつ入りますかとかって聞きますよね。で1週間かかると言ったらいいですって言いません、皆さん。よその店行ってみます ね、そうですか、そんなに待たせてもらえるんならゆっくり待ちましょうなんてまず思わないですよね。とにかくもうすぐに今欲しい。続きを見ますと、人はもう待つ方法はおろか、待つということの意味さえ忘れてしまった。欲しい時に欲しいものが手に入るのは素晴らしいことだが、満足を先に伸ばすことのできる能力も大切である。いくつかの研究によって、今すぐ1個のクッキーがもらえるか、1時間後に2個のクッキーがもらえるかを選択させる検査で、待つことができた子どもの方が成長してからより良い生活を送るということが判明している。忍耐力は明らかに重要な利点だが、電子レンジの前で早くと焦っている人や、そういうことないですか、電子レンジで1分ってやっといてね、あと2秒あるのに待てずに開けるっていう心当たりあるでしょ、ね、給湯器がね沸騰してね、もうすぐ100度になるのに待てないんですね。もう湯気が出てきた瞬間にすぐ入れて、まあ、各有私も電子レンジ2秒前派ですけどね、写真の現像が1時間以上かかることさえ待ちきれない人が無数にいることも確かである。問題は待たされることの不快に耐えられないということだけではない、待たされることの不快に耐えられないということだけではない。私たちの多くは物事や状況をあるがままの状態で受け入れながら生きるという方法を知らなくなっている。あるがままの状態で受け入れられない、常に現状を変えるべきだ、もっと良くすべきだと感じ、このままでいいとは思えない。何かが期待したタイミングで起こらないことと期待したように起こらないことは別だと考える。ところがこの2つは心の同じ場所から生まれる想念である。すなわちあるがままの状態が間違っていると判断する心理である。この期待したタイミングで全てを起こしたいと思ってるんですね、自分の期待したタイミングで。そしてそう起こらないとその現状は間違っていると判断する。自分の期待した通り起こらない現状は間違いなんだ、これが問題だとキュープラロスは言ってるんですね。いやそうじゃないと、まあ、この続き、まあ、読むと分かるんですけれども、その今ある現状で満足することができなくて、どうして2分後3分後5分後の未来を満足することができるだろうか。忍耐とはある意味で筋肉のようなものである。普段から使っていなければいざという時に役立たない。その力を信じ訓練しなければならないのだ。日常生活の中でささやかな忍耐の筋肉を使っていなければ、電子レンジに紅茶を入れて温まるまで 1,2 分のんびりと待つ、そういうことですね。人生上の難問に耐えるだけの強い筋肉を持つことはできない。忍耐とは筋肉のようなものだって言うんですね。あれはね、びっくりしましたね。忍耐は自分の心の筋肉だと、そんなこと考えたこともないですね。しかしキュープラロスがこういう説明をする以前から、聖書は苦難は忍耐を生むと言ってるんですね。まず人間の美徳として最も大切なものとして忍耐を挙げてるわけです。苦難によって我々は待つこと、耐えること、そしてそれは同時にですね、今あるその状態を受け入れるということでもあるんですよね。ただなんかこうじっと
くそーと思いながら待ってるんじゃないんですよね。今ここにはその状態を受け入れる。それが本当の意味での忍耐。そして忍耐を我々が学んだときに、その次には連達があるんですね。連達、これ連達と訳されている言葉は検査済みとか実証済みとか、そういう意味で多くの試みに鍛えられて達した人格と訳している本もあります。カタカナの本物って言いますけどね、最近ね、本物である、これは確かに本物、その数値上の企画上のというかね、カタログ上だけの良さじゃない、本質的な良さを持っている。でもその伝達に至るためにはまず忍耐が必要である。で、忍耐っていうのはこの表に現れない内側の品性ですよね。そう思いますね。その、まあ、何かあって初めて、あ、この人には忍耐力があるかな、あるなっていうことが分かるわけですけれども、この練られた品性っていうか伝達っていうのは、これは外側に現れてくる品性だと言えると思います。まあ、つまり忍耐が現れたものが伝達である。忍耐というのは自分自身のためのものでありますけれども、この伝達は他人を益するものだと言えるんじゃないでしょうか。本物の人格を持った人、まあ、多くの苦難を経て忍耐を培った人の持っている品性には、多くの人が魅力を感じて、そして安心して近づいていく。もし私たちのところに誰かが頼ってくるとするならば、それは忍耐に培われた連達があるからだと思います。逆に忍耐に培われた連達、忍耐に培われた品性のない人のところには私たちは頼りにくいんですね。頼っていってもすぐにその私たちの話をじっくり聞く前に予想しない答えが返ってきたりして、逆にがっかりしたりすることがあるんですけれども、本当にその忍耐力を持った、そしてこの連達者のところに行った時に、私たちは自分の想像を超えたですね、安心とそして答えを得ることができるんじゃないかと思います。連達の先にあるのが希望だと。連達は希望を生むと言っていますが、この希望は私たちを欺くことがない。これは前の訳では希望は失望に終わることがないと訳されてましたね。希望は失望に終わることがない、まあ、同じような意味ですね。失望に終わることがないとか欺くことがないというのは、この希望は忍耐と連達の結果生まれてきた希望ですから、その軽薄な何かこう自分に言い聞かせるような希望ではありません。我々は自分にいつも希望を持たせようとしています。言い聞かせている、きっとこうなるに違いない、大丈夫だ、心配するなとかですね、まあ、今こんなご時世ですから本当に明日は分からないような、そういう中にありますよね。だから、1日に20回ぐらいは人によっては自分に希望を持たせようとする、大丈夫。でもこのパウロがここで言っている希望というのは、そういう自分に言い聞かせている希望じゃないんです。自分に言い聞かせている希望はですね、多分失望に終わります。 で、またこのキュプラロスの本の受け売りですけれども、彼女はこういうふうに言っています。私たちはタラの国に住んでいる。期待していることが起こったら、新しい職に就いたら、いい相手が見つかったら、子供たちが独立したら、自分は幸福になると絶えず自分に言い聞かせている。これは先ほど私が言ったその言い聞かせている希望なんですね。きっとこうしたら、今はダメだけどこういうことが起こったらっていう、そのたくさんのタラをタラちゃんのように自分にこの身につけて、ちょっとね考えてみるとですね、本当にたくさんのタラが自分の中にあるんですよ。長いタラもあればね、短いタラもあるし、今度は合格したらとかね、もう合格待ってる人がいるのであんまり大きな声じゃ言いませんけどね、たくさんのタラがね、絶えず自分に言い聞かせていると。そして大概は期待していたことが起こっても幸福にならなかったことに失望していると。だから次なるタラを設定する。定年になったら、初孫が生まれたら、その子がいい大学に入ったら、タラが現実になっても喜びは長続きしない。幸福はタラとは無関係に今ここで選び取るものである。いいことを言いますね。我々の幸福感っていうのはタラと結びついちゃいけないって言うんですね。でもこれは大いに当てはまりますね。こうなったらいいんだ、でそうなったらと思っていてね、実際にそうなった時に大した幸せじゃないんですね。僕も大学入った時にそれは実に深く味わいましたね。2年で辞めちゃったんですけど、その結果もう受験勉強、必死で受験勉強やって、もう大学入ったらと思って入ったんですけどね、思ったようなものとは全然違って、だからむしろそのタラが大きすぎると希望通りじゃないと失望の方が大きいですね。だからこの幸福はタラとは無関係に今ここで選び取るものなんだ。私たちは状況をありのままに見ようとせず、このその状況がこうあるべきだというイメージをそこに投影しがちである。今の状況はこれは仮のものだよ、バーチャルリアリティ、必ずこうなるんだと、そういう自分の希望的観測を投影すると、状況にあるべき姿を投影することによって真実を否定している。そういうことがあるんじゃないでしょうかね。今目の前の真実をタラで消し去ってしまっている。幻影を見ているのだ。真実を見るということは、たとえ何が起ころうとも宇宙は一定の方向に進んでいるのだという霊言な事実を知ることである。だからこそ人は時にその方向から外れるが、その人の運命は決して外れないのだ。周囲に起こる出来事がその人にとって最悪であろうと最良であろうと、世界はその人にレッスンをもたらすような方法で一定の営みを続けている。たとえ物事が悪い方向に向かっていると思われる時でさえ、世界は人を幸福から遠ざけるのではなく、幸福に近づけるような働きをしている。この世には神が対処できないような問題や状況は存在しないのだ。このキュープラロスの人生観に貫かれている考え方ですね。世界は、あるいは神は私たちを幸せにするという方向に向かっている。それは時に私たちにとっては幸福から遠ざけているのではないかと感じるようなことさえある。自分にとって不利益であると、不幸であると、悲しむべきことだと感じることがあるけれども、方向は変わらない。 だから私たちに苦難が襲ったとしても、その苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、そして言い聞かせる希望ではなくて湧き上がる希望を与える、否定できない希望。むしろですね、自分ではいやそんなことはありえない、絶対そうはないと一生懸命この否定しようとしてもしきれないようなこの希望というものが最後に与えられる。しかし苦難は一足飛びに希望に変わるわけではありません。パウロはここで連達は希望を生むと言っておりますけれども、これはこの彼の大好きな言葉で実を実らせるという言葉が使われているんですね。植物が実を実らせるのに長い時間がかかるように、苦難が忍耐を生むのには時間がかかるし、忍耐が連達に至るのに時間がかかるし、連達からさらに消えない希望に至るのにはもっと時間がかかる。これは実に気の長いゆっくりとした時間の中で行われることだと。なおのことですね、最初にお読みしたような、もうこの電子レンジの1分が待てないような私たちにとっては、この神様のレッスンのテンポというものにはなかなかついていけないんですね。しかしだからこそ忍耐がいるわけですよ。このテンポについていけないから、まず忍耐が神様は私たちに生み出さそうです。そして連達を、連達は希望、もっと長い忍耐を、忍耐力を、忍耐の筋肉を神はまたつけようとする。そしてそれが連達を生み希望に変わる、さらにまた長い。でもそれは私たちにとって、またこの被造物全体にとっての益です、プラスになることですね。特にこの最初に言いましたけれども、聖書の教えの素晴らしいところは、この3節に頭にですね、そればかりではなくという言葉があるんですが、それはその前の2節を受けておりまして、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。神の栄光を預かる希望、将来の私たちに託されている素晴らしい希望はある、プラスのことはたくさんある。でもそればかりではなく苦難も起こっている。プラスのことを誇れるだけではない、マイナスのことも誇れる。これが私たちクリスチャンの、クリスチャンたるゆえんじゃないだろうか。なぜ私たちは苦難を起こることができるのでしょうか。それは五節の最後にありますが、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだ。神の愛が私たちに心に注がれている、神は確かに私を愛していらっしゃるという、この拭いようのない実感があるからですね、この苦難にも耐えていくことができるんじゃないだろうか。もし神の愛の実感ができなければですね、神様は私たちを耐えられないような苦難に合わせることはなさいません。神は確かに私を愛していらっしゃる、一人子を与えになるほどに強く愛していらっしゃるという、その実感が私たちの心に流れているということを確認した上で、神様は忍耐を生む苦難を与えられる。でも一番忍耐していらっしゃるのは誰でしょうか。これは神ご自身ですよね。私も自分の子供を見ていて思うんですが、子供は本当に忍耐力がないんですけどね、待てないんですね、すぐに欲しい、あれも欲しいこれも欲しいという曲があるんですけど、もう今すぐに欲しい、一週間待てない、ね、でもその子供の忍耐力のなさを作っているのは誰かというと、まあ他ならぬ私なんですね。私はすぐに欲しい本をインターネットで買ってるわけですから、子供がすぐに欲しいというのをやめさせて長い時間忍耐させるというようなことを私自身教える資格がないんですね。 神様はそんな私でも忍耐力を身につけることができるようにゆっくり待っていてくださると。待つ神ですね。神は本当に私たちのこの愚かさ加減を知りながらでもいつまでも待って、いつまでも私たちを成長させようとしていてくださるということを感謝したいと思います。苦難を誇れる人は苦難の意味を知る人であり、苦難を希望に変えることのできる人であるということが何かの中華書に書いてありましたけどね。苦難を苦難をも誇れる、苦難をも喜ぶ、苦難をも希望に変えていただける、そういうこの信仰を私たちも持たせていただきたいと心から願うものであります。お祈りいたしましょう。伝達は希望を生むという御言葉を聞きながらもなお信じることができない愚かなものであります。なおなぜこのような苦難を私にお与えになるのですかと、あなたを呪いたくなるような弱いものであることをお許しください。そして神様、どうぞ一日も早くこの苦難を取り除いてくださいと、そればかりを祈っているような忍耐力のないものであるということを、ものであることをお許しください。神様、どうぞ私たちに今信仰を与えくださいまして、確かに神は私にとって最高の過去を与え、最高の現在を与え、最高の未来を用意しておられるのだということを信じることができますように。そして言い聞かせる希望ではなくて、拭うことのできない希望が内側から湧き上がるその時まで、どうぞあなたのレッスンを喜んで受け、決して優等生ではありませんけれども、そこから少しずつ学び取っていくことができるように助けてください。神様、特に今本当につらい試練の中にある方々もおられますが、主がこの御言葉を持って励まし、そしてどうぞ一日も早く真の希望を見出すことができるように助けてください。神様、また私たちがあなたに愛されているものとして、いかなる苦難をも誇ることができるような、そのような信仰者となれますように、私たちの信仰者としての品格をあなたがお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。